居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てるちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。とちみ放送アナウンサー鈴木恵子と
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますね。はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
大人みに揺られて、この番組は株式会社斉藤塗装工業、篠崎畳株式会社以上の提供でお送りします。
マコノートということで、今日はケミストリー My Gift to You、
はい
はい、この曲解説していこうと。
なんか私ね、恥ずかしくなって、なんだろう、20年くらい前の曲ですかこれ。
もうそのぐらいになりますかね。
夢中になって聞いてたんですけど、
はい、
当時ほらケミストリーね、
いや
大人気だったし、
もう本当に鳴り物入りのルーキーでしたからね。
アサヤンでしたっけ。アサヤン
です、
ね、
はい。だってその時のファイナリストに、あのエグザイルの淳君が、はい、
その時落ちてしまって、後からエグザイルでデビューするんですよね、はい、そういうドラマを見て、ね、はい、応援してた2人だから、うん、
はい、
ね、なんか歌詞の意味も分からず、うわーなんて素敵なハーモニーって聞いてましたけど、なんか改めてこうやってね歌詞を追いながら聞くと、なんかすごい、うん、なんだろう、恥ずかしくない
、いやそれね、
恥ずかしいって思っちゃったんですよ。なんでだろう、
すごく分かりますね。
あ、本当ですか。
しかもそのケミストリーがその時に何歳だったのかっていうのと、うん、作家が何を、
うん
うん、伝えさせたかったのかっていうのが、うん、この時代感と歌詞にちょっと現れてる感じはありますね。まあ、
彼らも若かった。
いや若かったですよきっと、
ね、ま、多分ね、20代
もう何枚かリリースしてる後ですけど、
うん、
これ結構火つきましたもんね、この曲もね。
大ヒットしましたよ、
はい、
うん、
いやこれね、歌詞を紐解く上で、あ、え、朝屋の裏話とかする？いや、朝やんってその当時やっぱりめちゃくちゃ面白い企画いっぱいやってて、うん、で僕 の、 今地元で親友なんですけど、あのミスターブリスターっているんですけど、うんうん、ブリスターは朝やん出身なんですよ。マイクバンディッツって言って、うん、今でも活躍してるメンバーがその当時 の、 あの朝やんの企画でマイクバンディッツを組んで、その後こういろんなところに、
うん、
あのデビューしていったとかっていう経緯があったりとかして、うんうん、でさっきも言った淳君、淳君は単一でもういけるだろうっていう、多分ですけどそういうやっぱりもう見立てがあったと思うんですよ。だからユニットとして組ませるにはちょっと質が違うというか、
うん、
あのマッチしないかもしれないし、うん、彼は単体で創作とかをやった方がっていう、そういう意図が見え隠れするなって僕は当時思ってたんですけど、
うん、
まだその本当に僕らがメジャーを夢見るっていう時に、うん、あの番組はめちゃくちゃキラキラしてたんで、なんかそのね、あの仕掛け人も当然いただろうし、うん、その時そのマイクバンディッツはバーバルさんが企 企画の、はい
はい、
あの仕掛け人だったんで、うん、だから こういうそのデュオでっていう前提、うんうんうん、でどうやってマッチさせるか、うん、どういう曲を歌わすかっていう中で、
なるほど、
うん、だから敦史くんはまあ落ちたというか、
川端さんと敦史さんだったらやっぱちょっとぶつかっちゃうし、
うん、
ドーチーさんと敦史さんでもぶつかっちゃう、はい、って思うと、お素人の私が見ても、ね、
はい、
うん、
なるほどって思うじゃないですか、
うんうんうんうん、
ね、
へ
え、で、うん、歌詞を見ていくと、うん、この歌詞でいくとね、俺一番引っかかるのが、うん、結構ね女性目線のものも入ってる。
あ、そうですか。
あの感覚的に女性を喜ばせよう男性、
うんうんうん、そうそうそう、
ね、
うん、
なのに、うん、なのにめちゃくちゃ相反する一行があるんですよ。そばにいてあげようっていうこのフレーズなんですけど、
うんうん、
これその自分はそばにいてあげよう、
うん、
これ上からじゃない。
こんなに寄り添ってる詩なのにここだけ、
うんうん、えって僕これすごい違和感なんですよ。
何が正解だったんだろう。そば、うん、にいてあげたいも違うな。あ、確かに、
まあ、迷った挙句の結果だっていうことはもちろん分かるんだけど、
痛いですよね、そばに痛い、
うん、ね、でもこのあげようとギフトがかかってるっていう可能性もゼロじゃないんですよ。
はあ、なるほど。
マイギフト、僕の宝物をあなたに、
うん、
だから僕の宝物が自分自身だったとしたら、
うん、
自分自身をあげよう、
君にあげよう、そう、あ、そう思いたい
ね。
その方がいい。
そうしよっか、うん、そうしよっか。
そうであってほしい、
うん、だこれそのマイギフトトゥーユー、
うん、
まあ外国人があまりまあ言わない言い回しではあるんですけど、かもしくはめちゃくちゃそのネイティブの中でいろんなものを省略した中で出てくる可能性もゼロじゃない言葉なんですけど、まあちょっとだからこの作詞したね、この意図っていうのをちょっと聞いてみたいなっていう気はしますね。
なんかちょっと作詞家の方、これいくつぐらいの時に書いたのかしら、なんか歌詞がすごくね、なんでしょうね、やっぱ若いんですよ。そう、
若々しい、
とっても、
うん、そう、ちょっとそれは思いますね。
初恋とか、うん、なんか学生時代の恋を歌ってるような、
その感じある。
今で57、だから20年以上前だから、やっぱり30代
ぐらいか、うん、あ、
でも20代の彼らに歌わせるための歌詞として書いたんですよね、はいはいはい、これね、うん、
だからちょっと幼さも出したかったと思うんだよな。幼さっていうのは多分まっすぐさとか、その自分の感情によりこう純粋な感覚っていうのを出したかったからこうしたのかな、うん
うん、
でもこれさ、曲のセンスがもう抜群じゃないですか。あ、うん、まあ、抜群なんですよ、
うんうんうんうん、
だって耳に残るし、
うん、
あの時代感を表してるところはいっぱいあるけどね、
うん、
あのタラララとかっていうその極端に語尾を上げるとかっていうのもこの当時の結構上トークなんですよ。
そういうのもあるんだ、はい、歌い方で、うん、へー、
でこれを逆に下げると今おしゃれになったりする。
へー、
はい、
今あんまり急に上げるってないんですか。
どっちかと急に下げるんですか。今はね、元々高いんで。今は元々ずっと高いんで、逆に下げた方がインパクトは残るとか。
音楽史書いてほしい今度。
お断りします。いや、僕は改めてその聞いた中でその分析することはあったとしても、それを本来の感覚でやるべきものだと思ってるんで、創作って。だから時代に合わせてとか売れるだろうとかっていうのであんまり追いかけたことはないんで、
うんうんうん、
そうしたら違かったのかな人生。もしかして
それをちょっとね思ったりすることもある。多分世で売れてる人たちって、うん、そういうのをなんかだいぶ抑え込んで出てる部分はあるんじゃないかなって思ったりしちゃう。
そうだよな、 それがこう、まあ、分かられないように仕込んでる可能性はあるよね、うん、
本人が気づかないうちに、
いや気づいて仕込んでる方が、うん、傾向としては多いんじゃないかなっていう。
それよりも売れたいとか、
そうそうそう、そっちそっち、
メジャーになりたいって思いを勝るんですよ、うん、
ね、だからやっぱ そっちの方がやっぱ行っちゃうんだなきっと、うん、うわー、どっかでこだわりを捨てるって大事だね。
そうこだわり、そうなの、こだわりってねそうなの、いやこだわりがあるって苦しいんですよ、うん、
そうだから俺こだわりがないことがこだわりだって結構いろんなところであの言うことが多かったんですけど、そういう意味ではこだわってんのかな、その売れようっていうものに対する嫌悪感とか、うんうんうん、作品が崩れるかもっていう感覚はどっかにあるかも、うん、ちょっとカッコつけ、なんかそういう意味でカッコつけてんのかもしれないな。
私ちょっとやっぱなんか最近本当なんか私マコティさんに私似てるわ。
似てる。
私もちょっとどっちかっていうとそういう感じで、うん、なんか売れるために一生懸命になってる女の子とか見ると、うん、下がって引いちゃう。
Me too。
みたいな、
うん、マジで思うよね、
そう、はい、みたい なんだろう、分かりやすく言いますと、うん、はい、分かりやすく言いますと、うん、ラジオの前の皆様に向けて、はいはい、お尻出したり、
はいはいはいはい、
胸元出したりみたいな、あ、じゃあそういうジャンルの人を言ってるわけ、うん、あのグラビアはいいんです、あれはもう仕事だから、うん、
ね、それが仕事ですからね、
そうじゃなくて、そうじゃないのに、うん、そうしてでも仕事を得ようと、はいはい、何かプラスアルファを、そうそうそうそう、うん、そう、女出しちゃう感じ、
わかるわ、
なんかね、見ちゃった時のなんだろう、あのうわ嫌だって思っちゃう、
同じだわ、
そう、うん、私ももうちょっと20代30代ピチピチの頃に女出してたらもうちょっといいところまで行けてたかもしれない、
でも、うん、多分逮捕されてる俺と同じ俺はあの、まあ、いくつもやっぱりそのメジャーどころの超、うん、今、うん、トップクラスの人たちって、うん、ね、いるじゃないですか、うん、そことお仕事する機会って何箇所かあるんですよ、うん、でもし俺がその時々でその仕事してたら未だに思いますよね、どっかで逮捕されるなって
どういうこと、
まともな生活ではいられない、僕はその甘い誘惑には乗っちゃう方なんでね、うん、はい、うん、え、何枚ですよ多分
あのこれですね、はい、ですね、うん、あの誤解なきよう、うん、今売れてる人がみんな捕まっちゃうわけではありません
本当にね、大人みに揺られて、
酒ともも
う酔いつぶれて気がついたら酒友なのに酒友を紹介しないまま終わっちゃうみたいなことが多々あるんで、
そういうことも多々あるんでね、もう
さっさとさっさと紹介しちゃいます、はい、そう大丈夫かな、あの2人つって、そう
なんかあの心配される番組っていうね、そうそうそう
そ
う、
あとお叱りの電話を受けたりとかね、はい、
なかなか珍しいタイプのね、
珍しい、珍しい、そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです、はい、でお叱りの電話もでもウェルカムなんですよ、う
ん、いやもちろん
ありがたい、
いや本当ですよ、
聞いてくださってるって、
はい、
でご意見くださったみたいな、
ちゃんとアクションがもう一個プラスされてますからね、
ちょっとお会いしたい、
はい、
そうで、ちょっと抱きしめて抱きしめて女出して言いくるめたい
、全部非合法ですラジオ的には非合法です、その辺ちょっと気をつけてもらって
ということで、
はい、
あ、今日のお酒から、
はい
はい、
行きましょう、今日はね、そう、田中65、
そう、あのディレクターが福岡に旅行に行って、
うん、はいはい
はい、で、ね、お土産で買ってきてくれた、
うん、
白糸酒造ですって、
はい、日本酒なんですね、
8代目田中さんが手掛けたお酒、うん、これね多分甘口なんですよ、
はいはいはい、甘口、
うん、
うわ、うん、甘口はね、
私最近なんです、甘口がいいなって思うようになったの、
どうした、昔は辛口、心境の変化、
うん、かな泣いていい
早くない、また今週も泣くの
早いよ、早いよ、もう、もうすぐ泣けるよ、
やっぱ何、その甘いイコール優しさみたいな感じなの、優しさ、
そう、
そっか、なんか辛口で尖った自分とぶつかって、これおうまいよねみたいな。
じゃない、じゃない、甘口で包んでほしい、
うん、甘口で美味しいって言いたい。
田中さんありがとう。
あ、
わーっと、
はいはいはいはい。あ、でも優しいですね。なんかトゲトゲしさがない、
香りと甘みが広がる。
うん、
ほわほわする。
あー、ほわほわしっぱなしじゃない
これ、こういう甘口のお酒には何がいいですか、うん、おつまみ酒とも。
あのね、今日桜チップをガシガシに効かしたビーフジャーキーをちょっと用意してみたんですよ、うん、
ビーフジャーキー。
あの、日本酒って基本何でも受け入れ、
まあ、確かに、
うん、受け入れてくれちゃうんで、
大福とかで、
はい、あ、うん、甘いものもちょっと考えました、
うん、あんこもいけちゃう、
でも ご存知の通り甘いものがね、ちょっと僕苦手なんで。でもこれだったらちょっと違うアイテムでもいいな、
うん、確かにビーフジャーキーだとちょっともうちょっとピリッと辛い方がいいような気がしちゃう、うん、
そしたらこれいこうかな。
どれですか。
佐野黒唐揚げっていうのをちょっと見つけたんですよ。
はいはい、
知ってます。
なんか佐野今黒唐揚げ、あれいつ頃からだっけ、なんかご当地グルメに
しようってね。あ、や
っぱり
なんかね、そうそうそう、なんかね、うんうんうん、ソースベースなんですって、うんうんうん、ソースベースの唐揚げ で、はい、で僕初めて見たんで、うんうん、ちょっと気になって、うん、思わず買っちゃったって、はい、それちょっと行ってみようかなと。
あ、ソースいいかも、
まあ、これちょっと試しに、ちょっとけいこさん行ってみてください。
はい、いただきます、うん、見た目はね、揚げすぎちゃったのかなっていうようなね。
でも俺もともとの見た目的にもこのぐらいでいいな。
あ、ほ
ら
か、
はい、
うんうん、見た目は硬そうなのに柔らかい、う
ん、あ、柔らかいんだ。
柔らかい。
で、味的にはやっぱりソース、
うん、あのね、ソースの甘み、
あー、
うん、
ソースうん、
あー、まあね、これ好みがあるな。でも確かに、うん、今日の田中、うん、磯六、
56ね、
65ね、
ごめん、これほらこの番組特有のね、2段階で間違ってるっていうパターンね65、はい、
いいな、うん、甘いので甘いので勝負してる感じ、
はいはいはい、
ぶつかってる感じがいいですよ。
お、
うん、邪魔しない、お互い邪魔しない。
こういうもんでも
ちょっと甘みがあるんです、やっぱソースだから。
日本酒ってやっぱそう考えると、うん、ところ深いですよね。
すごい、それこそさっき言った、ね、うん、私それこそケーキ食べながら日本酒とかもいけちゃうから、
すごいな、
うん、チーズケーキとか。
あ、でチーズもあり、
うん、全然あり。
あ、ちょっとね、あのちょっと別系でチーズも用意してたんですけど、ちょっと これ今度それ試してみましょう。
チーズもいいかなと思いました、
うんうん、
食べました。一見ちょっとね硬そうな感じがするんだけど、そう、弾力ありそうな気がするんですけど、うん、
全然
そう簡単に噛み切れちゃう、ね、
うん、これはだいぶしっとりですね、う
ん、やっぱり年齢とともに味の濃いの受け付けなくなりません、うん、それこそ唐揚げ専門店で若者から聞いて、はいはいはい、あそこ美味しいですよって言って買いに行ったら、うん、味濃くて、
うん、
そう食べられなかったみたいなのも結構あって、
これ1個に対してお酒何本飲めばいいのみたいですね。
そうそうそう、
うん、
そういう意味ではこのね黒唐揚げ本当に
さっぱりしてますね。
ソースの味、
うん、確かに甘いわ、
うん、
でも日本酒合いますね、
うん
うん、
美味しい
ね。いや美味しいな、
うん、いやなんか本当に、
うん、
最近私老後のことを考えるようになって、まあ、前々からですけど、うん、やっぱり40過ぎたあたりから考えるようになって、
はい、
なんか本当にこう時々そんなに有り余るお金はいらないから、
うん、
時々でもいいからちょっと旅行に行ったり、うん、働いてはいたいとは思っていて、
はいはいはい、
働かなくなっちゃったらどうしたらいいんだろう。だから60過ぎても70過ぎても、まあ、自分のペースに合わせて体も健康とね、うんうん、まあ、体と相談しながら働いて、
うん、
でちょっとこうちょっと余るくらいのお金があって、時間もちょっと余るくらいの時間があって旅行行ったり美味しいもの食べたり、
うん、
美味しいお酒飲めたりね、でそのままピンピンコロリ行けたら幸せ。
あ、まあでもそれは僕も、
ね、
そこはまずどうか、
誰にも迷惑かけずに、
うん、いや本当そうですよね。ある日突然亡くなりたいですよね。
そうなの、
うん、ね、
そのまま
あれ昨日までめっちゃ元気だったのにみたいな、
そのまま酔ったままレレレレバッダーンってきちゃう。あれ死んじゃったけいこさんっつって
酔ったままっていう、
酔ったまま、
なんで酔ったままに限定してるの 別に酔ってなくてもいい
じゃん。幸せじゃないですか。
それはわかる
ね。
でもさ、じゃあ恵子さんにとってさ、その仕事をしてたいって、その仕事の定義って収入があるかどうかっていうところ、
うん、やっぱり仕事って、うん、今は、うん、まあ、あの芸人も始めたからなんですけど、うん、ちょっと生きがいになりつつあるんですよ。そう、
そこはすごく同感するけど、
アマコティさんもシンガーソングライターね、
はい、僕にとっては、うん、仕事イコール対価を得るかどうかなんですよ。
そう、それもだから、はい、分けてる私、うん、だから対価を得るための仕事と、
そう
そう、
だから仕事じゃなくてもいいと思うんですよね。
はい、
だって仕事ほど責任を伴うような自分に、うん、まあ、十字架を課せばいいって思うんで、うん、だから仕事にこだわると選択肢どうしても狭まるんで、うん、もうちょっと広い視野で行った方がいいんじゃないかなって。
あと、そう、対価を得ると、私この間、うん、それこそうちのお嫁さんがね、うん、社会奉仕って言ったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
立派な嫁だと思って、うん、だからそうなんです、うちの姪っ子が一時ね、うん、今はね外出てきたんですけど、うん、引きこもりになっちゃって、はい、一時ちょっと大変だったんですよ、うん、でどうしよう、このままうちの娘がね、うん、って社会奉仕できなかったらって言ったんですよ。だから私この嫁さん立派だと思って、
はいはいはいはい、
ね、普通ね、うん、社会に出て仕事できなかったらどうしようって、自立できなかったらどうしようって言うじゃないですか、はい、うん、社会奉仕できない人間になっちゃったらどうしようって、あ、そういう考えな、ちょっとそれで考え方ちょっと変わったんですよ。
あ、いい、
仕事するって、うん、そっか、もう対価はもちろんいるんですよ、はい、対価を得るだけのやっぱ社会奉仕なんですよね、うん、
そうですね、だから、うん、諸外国、まあ結構アメリカ系の人だと収入、まあキリスト教、これちょっと宗教も関わるんで、ね、うん、言いにくい部分がいっぱいあるんですけど、うん、でも結構ね、ビジネスマンとか見てても自分の収入の1割は必ず寄付するっていう、そういうシステムがもうマナーっていうか、うん、モラルとしてあるんですよ、
うん、
だからそれがいわゆる社会奉仕、
うん、
だから自分が成功するのは当たり前で、その後どれだけ社会に貢献できるかっていうのがステータス、初めてそこからステータスになるっていう文化があるんですよね。社会保険大変だねとかそんなことじゃない
税金高くね、
うん、そんなことじゃないんですよね。
どんだけ引かれてんのとかね、うん、
でも
私たちどんだけ働けばいいの。
でも諸外国から見りゃやっぱ異常な数値だとは言います。
その、うん、
なんで こんなに例えば、まあ、引かれてるというか、うん、納めてるのに、うん、これおかしい、なんで日本人は何も言わないのって
、身横にして働いて
っていうことも言われます。ただだからマインドも全然違うなっていう、いかに自分が生きた証っていうのを残すかみたいな、ちょっとかっこいい、なんかそういう概念持ってるんですよね。
甘口もなんかやっぱダメだね甘口のお酒、甘い唐揚げもダメだね。結局私たちこういう話しちゃもっとトロンとした話したかったのに今日
トロンとした話って何
この番組では皆さんからの感想やお便りも募集しています。宛先はメールの方はおとなみアットマーク crt-radio.co.jp、 はがきの方は栃木放送おとなみに揺られてがかりまで。それではまた次回どこかの軒先で。
大人みに揺られて。この番組は株式会社斉藤塗装工業、篠崎畳株式会社以上の提供でお送りしました。
大人みに揺られて。